ニングタブレット、
サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございますが、
はい、
ホワイ
ホワイ
ホワイ、最近若い女性を中心にですね、うん、和歌山県の高野山、
はい、
ね、高野山の宿坊に泊まってお寺の修行を少しだけ体験するというのが流行ってるんだそうです。
はい、
番長も数ヶ月前にね、
そうなんですよ、去年の秋のね高野山に行かせていただきましても、うん、空気は澄んでいるし、うん、すごくなんか清められた感じで帰ってまいりました、
ね、それが結婚につながったってことですよ、は
い、それでか
やること、
なるほど、
やるといいことがあるんですよ、
ね、そんなあのプチ高野山ブームの今年、なんとですね第1回空海高野山検定が6月9日日曜日に
検定ばやりだね
行われるんですよ。そうなんですよ、
どんな検定なのよ。
1200年の歴史を学び、うん、世界遺産に触れる日ということでですね、高野山を改装しました空海と高野山に関する問題が出題されます、
うん、なるほど、
はい、
ちょっとね、じゃあ今日はね、
ええ、
専門家というかも
うオーソリティです。
オーソリティもオーソリティですよ、高野山の現役のお坊さん、
はい、
ちょっとお話を伺おうかなと。
そうなんです、
私もお世話になりました。電話がつながってるんでございますよ、ええ、矢部方言さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます、矢部さん、
よろしくお願いします。
お願いします。
あ、バンちゃんは面識あるわけ
ですね。はい、あの私が高野山に行った時にお世話になりました。
よろしくお願いします。
お世話になりました。
ありがとうございました。
いろいろね伺いたいんですが、矢部さん、空海さんというのは弘法大師、お大師さんとしても知られてますけども、
はい、
今回ですね、この空海高野山検定を始められたきっかけというのは何だったんですか。
ですね、東京などで高野山といっても高尾山と間違えられてしまったり、
うん、とんでもないですね。
和歌山、はい、
とんでもない。
和歌山でなくって奈良や京都に高野山があると思ってしまわれている方が多くいらっしゃるんですね。
ここにもいましたね。
私もちょっとあの、はい、おやと思ったことがありました。
はい、はい、
和歌山ですよね。
はい、
それでその
あの2年後に高野山改装1200年を迎えることもありまして、
うん、
でこの検定をしてはどうかということで、うん、今回このような形にさせていただきました。
うん、ね、実は今回あの検定のための教科書もできたんですよね。
はい、
はい、これはどうして作られようと。
お大師様や高野山の書物というと難しい専門書ばかりあるんですけども、
はい、
皆さんに分かりやすく紹介している本っていうのがあまりないことに気づきまして、
うん、
でまた勉強することもそうなんですけれども、うん、お大師様のことをもっともっと知っていただきたいということで分かりやすい本を作らせていただきました。う
ん、これ私もいただいたんですが、非常にこの写真とね、
はい、
あと見やすいこの
解説がね分かりやすいですよね。
うん、構成でですね、
うん、親しみやすい感じで
読みやすくてですね、うん、いいですよね。いろんなこの絵だとかね、宝物、ね、はい、国宝級のものがバーッとこう写真出てたりなんかして、うん、非常にこれ
楽しいんですよ、
いいですよ、ポップな感じで楽しめますけど、
う
ん、これ読んでみるとね、空海さんって方面白いですね。ちっちゃい頃からすでに粘土で仏像を作って礼拝していたとか、
自ら
プチエピソードがいろいろ、谷に身を投げた時に天女にその身を受け止められたというような、
すごい伝説
が、すごい方なんですけども、うん、それです。今日はですね、矢部さんに知られざる空海の真実ベスト3を選んでいただきました。矢部さん大丈夫ですか。
はい、
寝てませんよね。大丈夫ですよね。
はい、大丈夫です。
ちょっとあの発表していただければなと思うんですが、
はい、
それでは高野山矢部方言が選ぶ知られざる空海の真実第3位は、
お大師様は般若党を許していた。
般若党、
ハネトを
許していた。ハネトっていうのはあれですよ、はい、落語にもよく出ますけども、
そうですね、
お酒のことですよね、
はい、そうです。
お酒、仏教用語で、これどういうことですか。
はい、お酒
ダメなんでしょ、お酒って。
そうですね、お坊さんの戒律では基本的にお酒は禁止されているんですけれども、
うん、
高野山は極寒の地でもあります。
寒いんだ。
それでお大師様は御酒一杯これを許すとおっしゃって、うん、薬としてお酒を口にすることを許していただいてたんです。
御酒一杯というのは一杯だけならいいってことですか。
そうですね、少しという意味なんですけれども、
うん、
僧侶の中にはこれを過大解釈して、
うん、
飲みすぎてしまうことというのはやっぱり慎んでいきたいなとは思っております。
慎んで、はい、これでもイントネーションによってね、御酒一杯、
いいんだよ、いっぱいつってっからさ、うん、みたいな、違いますよ ね,
すね、
いけませんよ ね,
そ
ね、
はい、漢字で書くといっぱいだけなので。
そうですよ、
そうです、ね、はい、
ちょっとってことですよ。矢部さんは飲まれるんですか、お酒は。
多少たしなむ程度で。
そうですよね。多少ですよ。
分かってらっしゃる。
本州いっぱい、はい、ね、いっぱい。そういうことですよ。
はい、もうすでに違ってますけど。
なんで俺ほどフォローしながら進めるで、はい、次で行きましょう。高野山やぶ方言が選ぶ知られざる空海の真実、はい、第2話。
お大師様はお母様には頭が上がらなかった。
へえ、どういうことですか、うん、お母さん。
はい、うん、これは、高野山というのは女人禁制でありましたので、うん、高野山にお母様といえども山まで入ってくることはできなかったんですけれども、うん、お母様が麓でお酒をお作りになられたりして、うん、いたわけなんですね。ほうほう。でそれで、お大師様がその麓の町まで月に9度も通われて、うん、そして、お大師様がお母様にお会いになられていたという、そういったエピソードがございます。
月に9度って結構な割合ですよね。
そうです
よ。そうですね、うん、
そうで
会って何をしてたんですか、お母さん。
あのご尊願を拝しに行かれた、またあのお酒を献上、されたりというようなことをされていたと思います。
般若湯を受け取ってっていうんですか、はい、お母様がお酒を作ったのを、はい、空海様がこれをいただいて、ね、うん、9回
で、ね、工藤山っていう地元にね山がね、うん、ありまして柿が有名なんですけれども、ね、ここにお母様の、あの何ですか、寺院でしたっけ、
はい、いらっしゃったという、あの自尊院というお寺がございます。
そうなんですよ。
結構じゃあマザコンだったんですかね。
いや、そういうわけではなく母を敬っていたと思います。
そうです、ね、そう、言葉のチョイスが、
はい、お母さん好きだったんです。ああ、会いたかったんです。大切にしてたんですよ。そうです。でお酒も受け取ってたんです。
そうです、まあまあまあ、う
ん、お酒大事だからね、はい、寒いから。
寒いんですよ
高野さん。
高い
お薬として。
お薬です。そうですよ、はい、9回です。結構多いですよ ね、 でもね、
多いで す、 いです、ね、愛があったんです。それだけ、はい、
矢部さん怒ってないですよね。大丈夫ですよね。
あ、大丈夫です、はい、
矢部さんお願いします、はい、
怒ってないです、うん、心広いです、はい、続いて高野山やぶ方言が選ぶ知られざる空海の真実第1位は。
お大師様は亡くなられておられません。
亡くなっていない。
だってだいぶ前の方ですよ。1200年前の平安時代の方ですよ。亡くなってないっていうのは。
そうです、はい、
亡くなってるでしょ。
いいえ、それは亡くなるという言葉は一切許しておりません。
え、どういうことなんですか、うん、
はい、はあ、でお大師様は今も、うん、高野山の奥の院五廟にいらっしゃるというそういった信仰に守られているところなんですね。で入場留神といいまして、はい、この巫女のままでそのお姿のまま高野山の奥の院五廟で禅定に入られて、うん、そのご精神は生き続けていらっしゃるということなんです、はい、
そう、奥の院に渡る橋のところで皆さんちゃんと一礼をして、うん、その先は帽子も脱帽し、その先は写真も撮影してはいけないんですよ、はい、神聖なる場所なんですよね、は
い、特に神聖な場所として守られているところです、うん、もちろん私たちもあの中にその五廟の中には入ることは許されておりません、う
ん、お坊さんです
ね。誰は入れるんですか。入れる人っている
んですか。どなたも今は入れるものはおりません。は
あ、それだけ尊いものなんですね。
そうです、
はい、
中にいらっしゃるんです。
絶対入っちゃいけないんですね。
やめてください一之助さん。
さあダメです。
でも本当に
多すぎまして、
そうですよね。はい、橋を渡った先が本当にやっぱね空気が違う感じがしました。実際に行きましたけれども、うん、すごく神聖な場所です。はい、
これねでも教科書ですけども、はい、でどれぐらい取ればこれ合格とかなんかあるんですかね。
これマークシート80問で4択形式なんですけども、うん、56問以上7割。正解で合格となるんですよね。
テストも出来上がってるんですよね。あの問題は
そうです
まだ今あこれ検討させていただいております。
そうですか。これ矢部さんもその検討委員かなんかに入ってるんですか。
若干は関わらせていただいてます。
うん、難しいですか。どうですか。
その教科書の方から、うんの、 出題が半分以上はございますので、うん、それをご覧いただいていれば、うん、随分と正解率が上がると思います。
なるほど。
なるほどね。はい。一夜漬けじゃダメですよね。ちゃんとね。
なかなか、はい。項目が多すぎますので。
は
い、
そうですよね。これ、本当に、 テキストとしてもそうですし、いろいろなんかガイドブック的な要素もありますので、うんね、これ持って実際に高野山に行って、ね
はい、ぜひそれを持ちながら、歩いていただくとより深まってよろしいのかなと思います。
それでですね、第1回空海高野山検定の申し込みはまだ受け付けております。バンちゃん、紹介してください。
はい、締め切りがですね、あさっての5月7日火曜日となっておりますので、ギリギリ間に合いますのでお急ぎください、うん、今回が初めてのね検定開催になりますので、3級と2級がありまして、会場は東京、大阪、名古屋、高野山と福岡の5会場になっております、うん、申し込みは空海高野山検定のホームページで受け付けています。ちなみにその教科書なんですけれども、空海高野山の教科書というタイトルで A 出版社より税別1200円で発売中です。
矢部さん、どうも朝早くからありがとうございました。
ありがとうございます。
結構なお話を伺いまして、
ね、ありがとうございます。
ぜひ足を運んでみたいなと思いますが、はい、本日は高野山の矢部方言さんに話を伺いました。ありがとうございました。
さあ、空海高野山検定ということなんですけども、うん、レゲエの世界では知らない人はいない大桃プロデューサーユニットが空海をテーマに曲を作っているんですね、はい、お届けしましょう。スライ&ロビーで空海。